大飯原発再稼働停止を求めよ。委託非常勤の労働条件改善を。質問者は毛芝誠一、無垢。夏の電力不足はなく、立地条件やベントがないなどの大飯原発の危険性から、区は稼働の停止を求めるべきではないのですか。
お答えします。さまざまな観点から議論を深める必要があります。
無所属区民派が求めた区立学校施設の PPS からの電力購入で電気料金の削減効果は、ガス式エアコンの区立学校施設での導入効果はどうですか。
お答えします。 PPS からの購入で年間およそ1600万円の削減となりました。ガス式エアコンは電気式との運用コストの比較で年間およそ1500万円の削減見込みです。
区の非常勤職員と委託事業者の労働条件の改善の取り組みを求めます。区の委託業務などに従事する者に適正な労働環境を。
お答えします。一般嘱託員に有給の病気休暇、子どもの看護休暇制度を導入します。委託業務の労働条件は受託者に労働関係法令遵守を求め、面談により実情を確認しています。
京王線の笹塚からつつじが丘間の全面地下化は用地買収もなく、開かずの踏切解消を早める道と思いますが、どうですか。
お答えします。都では併用方式が地下方式よりも早期に完了できると説明しています。
エコスクールと環境教育の一体的推進、いじめの予防対策を。質問者は小松久子、ネミ。本区のエコスクール事業は環境教育、学校施設の改築・改修や省エネ行動の3者が有機的につながるべきです。一体的に推進する体制を整備すべきではありませんか。
お答えします。今年度施設整備の事業を同一化が所管する体制としました。学校運営の現場や環境教育の指導担当との連携を強化していきます。
独自のエコスクール事業を推進する本区として ESD 持続可能な発展のための教育のモデル校を設置するなど、積極的に取り組むべきではありませんか。
お答えします。学習指導要領にESD の考えが反映されていますが、教員の認識は必ずしも十分ではありません。指導のあり方を研究します。
いじめを生じさせない学級・学校づくりに構成的グループエンカウンターというプログラムがあります。先進的に実施する学校の実践を広めるべきだと思いますが。
お答えします。研修を全教員に拡充しました。効果的な事例を全校に広めます。
いじめに対応し子どもの権利を救済する仕組みとして、調査・調整に動く子ども専門のオンブズマンの設置を検討すべきだと思いますが。
お答えします。 U ラインや既存の子どもの教育相談体制の充実に努めます。
健康長寿社会に向けて施策のさらなる充実を。質問者は中村康弘、公明。世界有数の長寿国である我が国の中でも、杉並区はさらに長寿を誇っています。充実した高齢期を迎えるためにも健康長寿を延伸させることは重要です。区はどのような考えでそれを進めていくのですか。
お答えします。身体的な健康に加えて社会との関わりを持ち続けること、人生の質を高めることを健康の重要な要素として捉えていく必要があると考えます。
国保における電子レセプトのデータを区民の健康づくりに役立ててはどうですか。
お答えします。関係各課で協力し、多角的専門的な検討を行っていきます。
本区として初のがん対策推進計画策定の進捗状況は。
お答えします。区はがん対策推進協議会を設置し、これまでの現状と課題の分析、 目標や重点施策などについて検討してきました。今後、区民の皆様の意見もいただき、今年度中に計画を策定していきます。
健康長寿の延伸において、丈夫な歯を維持することの重要性について、区の認識はどうですか？
お答えします。身体の健康の保持増進や生活の質の向上に大変重要な役割を果たしていると思います。
保護基準引き下げはすべてに影響、沿線住民に外観2の周知を。質問者は新庄節子、無区。沖縄だけでなく、東京都上空を通過するオスプレイの飛行ルートを住民の安全を守るために明らかにする必要があると考えますが。
お答えします。多発する事故に対する不安感を拭うためには、国民への十分な説明が不可欠であると考えます。
生活保護バッシングで国は保護費の削減を打ち出しましたが、生活保護基準が他の制度とどのように関連しているかをお聞きします。
お答えします。生活保護が住民税や介護保険料等の減免、所得段階区分の一つになっているなど、関連する施策は広範囲にわたっています。
生活保護の子どもの貧困の連鎖解消に向けた国の補助金の経過と具体的な中身、区の学習支援策の現状は。
お答えします。社会的居場所づくり支援事業を充実・強化する形で導入され、高校進学の学習支援などです。区の学習支援策は、小中学生の学習塾代の支給などです。
外観の2の都の動きを示してください。計画を知らない沿線住民に周知するための策を講ずるべきだと考えますが。
お答えします。話し合いの会を実施します。開催案内をその都度広報に掲載するなど、さまざまな方法で分かりやすい周知に引き続き努めます。
韓国率直との関係、健康長寿モニター、終末医療と自然史。質問者は松浦よし子、送信。韓国大統領は竹島に上陸し、天皇陛下を侮辱し、国際法上のルール違反である親書を突き返しました。区として友好都市の率直へ意思表示をすべきです。
お答えします。一連の行動は誠に遺憾であると思います。領土問題は国防外交の問題であり、国が毅然とした対応を取るべきものと考えます。
区は区政施行80周年の年に、区と共に歩みを始めた80歳の区民を対象に健康長寿モニター事業を行います。初めての試みと聞きますが、追跡調査も実施するのですか？継続的な事業にしてはいかがでしょうか？
お答えします。5年間の追跡調査を実施します。継続的な事業については改めて検討しますが、調査結果や知見を最大限活用できるよう取り組みます。
住み慣れた家での自然死について、家族の悩み相談サポートなどの支援体制は、家族へのケアにどのように向かい合っていくのですか？
お答えします。在宅医療相談調整窓口で在宅療養や看取りに対応できる医療機関を紹介するなど、相談や助言を行っています。在宅での看取りを望まれる方には、医療と介護が連携し、本人家族へのきめ細やかな対応が大切であると考えます。
命を守る震災救援所での支援体制を早急に進めるべき。質問者は山本博子、公明。学校施設は児童生徒だけでなく、住民の命を守る地域の防災拠点です。天井、照明器具、外壁、内壁などの非構造部材の耐震点検の実施状況は。
お答えします。学校安全計画に基づき、目視点検、安全指導などを実施します。
災害時、避難生活での健康管理、食生活支援は 最重要課題です。震災救援所に栄養相談窓口の開設が必要と考えますが。
お答えします。保健所等の管理栄養士が各救援所を巡回するとともに、各家庭も訪問し栄養相談を行います。
障害者や高齢者が災害時や困った時に示して、事故の障害への理解や支援を求めるヘルプカード、都がガイドラインを作成し統一的に活用できるようになります。区の認識と計画は。
お答えします。都の制度を活用し、障害者団体などと相談しながら本区のヘルプカードを作成します。
区の防災会議に女性が多い管理栄養士や障害者団体代表などが委員になることで、区民にとってより具体的で必要とされる計画が盛り込まれ、支援につながります。今後の計画は。
お答えします。法改正の趣旨を踏まえた対応に努めます。
若者就労支援センターが12月にオープン。区の若者政策は。質問者は市木智子、民社。高齢社会においてシルバーデモクラシー、民主主義の高齢化が進み、世代間格差が広がっています。学校卒業時の若者が雇用の調整弁のような役割になっており、若者就労支援が必要です。就労に結びつけるための学校と企業の連携について伺います。
お答えします。卒業後就労できない学生が増加しています。就労支援センターではハローワークや学校の就職担当と連携したセミナーの開催や、区内企業と連携した職場体験、合同面接会を行っていきます。
区の若者無業者数は2500人、引きこもり数は3639人と推計されます。若者の自立支援や社会参加の取り組みを伺います。
お答えします。区政の重要なテーマの一つであり、就労支援センターを中核とし組織横断的に取り組みます。
若者就労支援に関する町内連絡調整会議が設置されましたが、今後の取り組みについて伺います。
お答えします。就労阻害要因の解消策等を検討し、伏線型支援の充実を図ります。
若者の区政参画を広げるための対話や参画の仕組みは。
お答えします。区民意見交換会等により若者世代への施策の充実につながるよう全庁を挙げて取り組みます。